FX フライデー。このコーナーはセントラル端子 FX の提供でお送りいたします。
ここからはみずほ証券金融市場調査部チーフ為替ストラテジストの山本正文さんにお話を伺ってまいります。山本さんとお電話がつながっています。山本さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。まあ、5月31日ということで、月末が、月末迎えておりますけれども、まあ、昨日は企業にとっての月末ということで、ドル買いが出やすい日ということもありますよね。そして最近のお金の流れですけれども、山本さん、よくこの番組でも、新ニーサの、動きなども山本さんに伺っていますけれども、日本の個人までニーサ口座を経由して、海外の有力企業にも今、迎え始めているということで、主要な対面ネット証券を対象にした4月の買い付け調査では、海外個別株の購入額首位がやはりアメリカ半導体大手の NVIDIA となっているということで、このところ NVIDIA の好決算が、かなりの注目を集めてますね。
そうですね。やっぱりまあ新ニーサでまず円売り、まあ外貨外円売りになっていると、
はい、
であとはそのまあ NVIDIA、そういうまあ半導体とかですね、 IT 大手とか、はい、まあそういったところへの投資っていうのもまあ当然それに含まれるわけなんですけれども、はい、まあそれによってまあ日本企業よりもそのアメリカの企業とかですね、IT とかまあその辺で強くなっていって、
はい、
そうするとそのまあ日本がですね、またそういう IT サービスを輸入することによってですね、で今後さらにまたそのいわゆるデジタル赤字みたいなものが増えてしまうっていうですね、まあそんなような局面もあることもあるので、まあ個人のそのまあ投資行動としてはすごく合理的なんですけれども、一方でそうするとまあ円安がどんどん進んでですね、そのまあ輸入物価とかそういったものは高くなってしまって、光熱費とか食費とかが高くなるっていう、そういうですね悪い面もあるっていうところなんですよね。
そうですね。またコモディティ相場全体の値動きを示しますCRB 指数がありますけれども、こちらも1年9ヶ月ぶりに300に乗せているということですよね。
そうですね。これまあ、円安に加えて、まあ、いろんなこういう、まあ、食品とか、まあ、そういったものの値段が上がってしまうと。これはもうやっぱりもう生活に直結してくるっていうことですので、
はい、
やっぱりもう円安が今後も続くっていうことを考えて、その食料の自給ですよね。
はい、
国内でどれだけやっぱり作れるのかっていうところとか、やっぱりその辺にもやっぱり特に日本の国内で、まあ、投資が向かうようになってくればですね、はい、まあ、こういう、まあ、生計費が上がってくるとかっていうことにはならないと思いますので、
はい、
まあ、そういう投資対象なんかもですね、まあ、なんか物色が広がっていくといいなって思っています。
そうですよね。私もよくお寿司好きで食べますけれども、北欧産のサーモンの価格も3年で2倍に急騰しているということで、スーパーでもサーモンがマグロより高くなっているっていうようなとこよく見かけますね。
そうですね。やっぱりもうシャリしか食べないっていうことですかね。
いやだ、お米だけ。いやー、海鮮食べたいですけどね、お寿司屋さん行ったらね。本当に。そんなような状態で、だんだん、食べるものもね、かなりこれ食べたいんだけどっていうのを節約しなきゃいけないというようなところも出てきてるっていうのも現実ではありますよね。
そうですね、はい。やっぱりちょっとなんか選択肢がね、やっぱりちょっと、まあ、パッとお皿取ろうとしても、値段を見て、ちょっとやめるみたいなところが出てきちゃったりっていうのがね、まあ、ちょっと残念ですね。はい、
そうですね。さて、5月の特部の CPI 出てますけれども、1.9% の上昇ということで、上昇率前月から拡大しているということで、生鮮食品とエネルギーを除く総合は 106.1、前年同月に比べ 1.7% の上昇、生鮮食品を含む総合は 107.4 と 2.2% の上昇となっているということですね。はい。
そうですね。先週、まあ、この、まあ、東京の分って前月分が、高校の授業料無償化の話、影響とかで、
はい、
まあ、かなり想定よりも大きくそれが出てですね、下がったっていうところがあったんですけど、まあ、多少これ、まあ、今回は、まあ、反発したような形になってるんですけれども、まあ、基本的に、まあ、東京のその CPI の低下が意外と全国に影響がなかったっていうところは、まあ、ありましてですね、はい、まあ、必ずしも全体的な、まあ、落ち込みではなかったっていうことで、まあ、引き続きやっぱりちょっと円安もありますんでですね、
はい、
CPI に関してはちょっとやっぱり上振れリスクが高いかなっていうふうに思っています。
はい。 さて足元の為替市場ですけれども、ドル円は現在は1ドル156円88銭から89銭で推移しております。今週はじりじりと円安が進んで、5月2日介入が入ったとされている、その介入前の水準まで来ているというところなんですけれども、足元山本さんどうご覧になってらっしゃいますでしょうか。
はい、そうですね、まあ、おっしゃった通りですね、やっぱりドル円がやっぱり介入がないとですね、じわじわと上がってしまうっていうところが、まあ、あって、あとはその、まあ、円全般的に、まあ、ここのところ売られていたのが、やっぱりこの株高とともに円安になる、これは特にやっぱりクロス円で顕著で、そういった意味でですね、まあ、リスクオンの円安みたいなものっていうのが出てたんだろうなと。で、それがですね、やっぱりちょっと昨日あたり、まあ、ここ数日、ちょっとアメリカの株価が、まあ、一旦調整が入ったんで、で、昨日はちょっとクロス円中心に、調整、反落、まあ、結構大きかったなっていう感じがあって、どれもその影響を受けたなという感じがありますね。
そうですね、今日ですね、財務省が午後7時ですね、4月26日から5月29日の為替介入実績発表予定というところですね。
はい、まあ、ちょうどその、まあ、当時の水準に、まあ、奴隷も戻ってきたところで、あの時いくらやったんだっけっていうですね、まあ、なんか復讐っていうかですね、まあ、いう感じで、まあ、出てくると思うんですけれども、はい、まあ、大体ですね、もう4月29日は6兆円、うん、で、5月1日、この5月2日の早朝ですけども、はい、まあ、こちらはまあ3兆円ぐらいということで、まあ、大体推計がもう出てますので、それと大きな乖離がないかどうかっていう、まあ、確認ということですかね。
そうですね。さて、アメリカ FRB の利下げ時期が、まあ、後にずれるとの見方が根強くなっておいたんですが、それでまあアメリカの長期金利が上昇してドル堅調ということで、アメリカ経済指標一時スタグフレーション懸念もあったんですけども、これ足元ではどうですか。
うん、そうですね、ちょっとまあなんていうか難しくなってきたなっていう感じはありますね。はい、で、これまではですね、アメリカの堅調、経済の堅調にもかかわらず、インフレは鈍化してましたっていうところから、はい、経済がまあ少し、まあ、減速の兆しが少しずつ出てきましたよね。昨日発表の GDP の改定値なんかもですね、
はい、まあ、
1.3%。はい、で 1.3% ってかなり低い成長なんですよね、
はい、
2%、1.8% とか 2% の潜在成長を大きく下回るっていうことなんですけども、
はい、
一方でそのやっぱりこの過去のアメリカ経済の堅調の影響が少しちょっと遅れて出てくるような感じで、はい、インフレ指標はやっぱりちょっと市場予想上振れ傾向とか、うん、まあ、ちょっとこれまで想定されてたほどには鈍化しないという形になっていて、やっぱりちょっとそういった流れは続いてるかなっていうふうに思いますね。そろそろついにこの、まあ、過去の利上げの影響が実際経済に出てきたのかっていうですね、ちょっとその辺を見ていく必要がありますね。
個人消費の伸び率も引き下げられてましたよね。
そうですね、昨日は全体は市場予想通りだったんですけども、個人消費の部分の予想比下振れというのが大きかったん で、はい、でそれでドル円も反応して、アメリカの金利低下でドル安っていう、ね、ドル全面安になったということですね。
はい、そしてその他ですけれども、まあ、日本では、長期金利が一時 1.1% に、上昇しておよそ13年ぶりの高水準となりました。まあ、アメリカの金利の上昇も波及しているということなんですけれども、こちらに関してはどう見ていったらよろしいんでしょうか。
はい、まあ、ちょっとこれ上昇、まあ、ペースが早いかなっていう感じはあるんですけれども、
はい、
まあ、やっぱりこの、まあ、5月末、まあ、今日ですね、出てくる、まあ、来月以降のその債券の買い入れ方針ですよね、オペガミとか言われているものですけれども、
はい、
あとそれとか6月14日の日銀の決定会合で減額が決定されるんじゃないか、やっぱりこの辺を織り込んで上がってきているところもあるので、で今結構金利上昇が急なので、
急ピッチですよね。
はい、ちょっと減額は難しいんじゃないかっていう話を、まあ、出てはいるんですけど、
はい、
織り込んで上昇してきているんでですね、まあ、やっちゃった方が一旦出尽くし感が出るかなという感じはしてますけどね。ただいずれにせよその為替の影響がほとんどないっていうところがちょっと日銀としては寂しいところだと思うんですよね。
円高につながってないっていうところですよね。
はい、そうですね、つながってないね。これ、まあ、アメリカの金利もまあまあ、なんていうか、まあ、ちょっと低調でしたので、
うん、
金利差はかなり下方向に行ったんですけれども、ドル円と乖離してしまって、ということになってですね、減額でもダメ、利上げでもダメ、みたいな感じに、まあ、ちょっとなっちゃっているんですが、うん、まあ、結局はですね、
はい、
まあ、日銀の金融政策とか、あと介入では、 ドル円の方向性を変えることはできませんと、
はい、
やっぱり日本の経済、景気を、まあ、大きく押し上げるような政策をもう、包括的な円安対策を考えなきゃいけない、それがないので円安が続いているということじゃないかと思いますね。
もうきっちり計画的にがっちりやっていかないともう難しくなってきているというところですかね。
はい、でその兆しが岸田政権からは全くないというところがやっぱりちょっと厳しいところじゃないかと思います、
ちょっと政策催促したいというところですね、はいはい、ここで一旦お知らせを挟みまして山本さんに引き続きお話を伺います。セントラル端子 FX からお知らせです。セントラル端子 FX では6月14日まで星野リゾート宿泊ギフト券や日帰り温泉、テーマパークなども選べるカタログギフトが抽選で45名様に当たる梅雨が明けたら出かけようプレゼントキャンペーンを実施中です。詳しくは FX フライデー番組サイトのバナーからご確認ください。またセントラル端子 FX では米ドル円、メキシコペソ円、豪ドル円など人気通貨ペアが業界トップ水準の取引条件でお取引いただけます。 FX を利用して外貨に投資するならぜひセントラル端子 FX で。 FX は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。セントラル端子 FX 株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第278号。 さて引き続き山本さんに今週の振り返りを伺ってまいりますけれども、まあ、今週の要人発言としまして29日日銀の足立新議員、まあ、リフレ派と言われている足立新議員の発言もありました。こちらはどうご覧になられましたでしょうか。
はい、まあ、そうですね、まあ、これまでの、まあ、利上げというかゼロマイナス金利解除も、まあ、支持しているということだったんですけれども、まあ、思ったほどハト派的ではなかったなという感じはありました、
はい、
で円安がですね、まあ、持続すればですね、まあ、政策対応みたいな感じの発言も、まあ、あったり、まあ、したわけですけれども、まあ、これはその上田総裁が言っているですね、物価に、まあ、円安が物価に影響が出てきたらですね、金融政策として対応するっていうですね、まあ、全体的な方針からあんまり逸脱するものでもないというところですので、結局、まあ、市場への影響っていうのは限定的だったかなというふうに思いますね。
はい、そして、アメリカの地区連銀報告も出ておりましたけれども、こちらはまあ全体としてややハト派的というようなところでありましたけれども、ドルの反応あまり見られませんでしたね。
そうですね、意外とやっぱりちょっとネガティブな記述が多かったなと、まあ、いう感じですよね。先行き見通しの不確実性ですとか、はい、あとはその個人消費、の、まあまあ、支出の弱さとかですね、やっぱりそういったところが出てきて、で実際ちょっとアメリカのですね GDP のその個人消費の下方修正なんか先ほどの話もありましたけれども、
はい、
まあ、そういったところにちょっと見えていたりとかっていうところがあるので、少しそういったですね弱めのところっていうのを今後ちょっとどれだけ広がりがあるのかっていうのをですね、見ていく、まあ必要が出てきたなというふうに思ってますね。
そしてまあ今日は4月のアメリカ個人消費価格指数 PCE が出てまいりますね。
はい、でこちらはやっぱり、まあ、本来は FRB が CPI 以上に注目している重視している指標で、まあ、なんですけれども、一応そのコア PCE デフレーターの方で前年比で 2.8% ですかね、
はい、
前回から横ばい、前月から横ばいの予想になってますけれども、まあ、そういう意味で、まあ、上振れか下振れかでですね、結構大きく、まあ、ドル円も動きやすいかなという感じがします。
はい、さて、まあ、来週に向けてですけれども、来週の予定としましては3日にアメリカの PMI、アメリカ ISM 製造業景気指数、また月初でもありますので、5日はアメリカの ISM 非製造業景気指数、6日にはユーロの ECB 政策金利、発表予定、そして7日にはアメリカの雇用統計が控えておりますけれども、来週のポイント、どのあたりをご覧になっていらっしゃいますでしょうか。
はい、やっぱりこのアメリカの経済指標と、あとはその ECB はですね、まあ利下げはほぼダンディールという感じだと思いますので、
はい、
先行きの追加利下げ方針が出てくるのかっていうところですね。
はい、
で、 こう、まあ、アメリカの経済指標でいうと本当にもうどっちに出るかっていうところなんですけれども、まあ、全般的に、まあ、そんなに、まあ、そうですね、ジョルト求人件数とか ADP 民間雇用統計はちょっと前月から弱くなる予想なんですけれども、それ以外はまあ少し強めの予想になっていますということです。で、まあ、強い指標が出た時にですね、まあまた157円台に上がると介入があるのかどうかということで、やっぱり上値が重くなりそうだと、まあ、いう面がありますと、
はい。
まあ、一方で、弱かった場合ですよね、でもですね、まあ、この追い打ち的にちょっと介入があったりとかっていうのが5月1日に、5月2日の朝にあったようなところもありますので、まあ、その記憶がありますのでですね、
はい、
ちょっといずれにせよちょっと上値はドル円の上値は重いかなという感じはいたします。
うん、まあ、来週の終えて、まあ、来月6月14日に日銀金融政策決定会合があって、12日水曜日 FOMC、まあ、この日はアメリカの CPI も発表されるということで、まあ、今後また金融政策への、行方を見ていく上で注目されていくっていうところですね。
そうですね。
はい。それらの予定を受けまして、この先1週間のドル円の予想レンジを伺いたいと思います。
はい。ドル円155円ちょうどから158円50銭ということで、まあちょっと広めにとって今、はい、重要指標結構多いんでですね。
はい。
はい。
現在、ポジション動向はどうなってますでしょうか。
はい。まあ、例えばシカゴ通貨先物市場の、まあ、円ショートなんかを見ますと、まあ、一時期ちょっと 12.6 万枚まで縮小したんですけど、また、先週火曜時点ですかね、まあ、14.4 万枚へ再拡大と、足元ひょっとしたらもう少し拡大している可能性がありますと、で大規模なんで、まあ、その昨日のようなですね、
はい、
まあ、全般的な黒線の巻き戻しみたいなことが起きるときには、規模が大きいだけにですね、
はい、
その巻き戻しで、まあ、奴隷もした方向の動きがちょっと出てくるんですか、というのはあると思います。
はい。155円から158円50銭というところですね。そして注目されている通貨ペア終わりでしたらお聞かせいただけますでしょうか。
はい。引き続きそうですね、メキシコペソ円ですかね。
はい。
はい。これもですね、まあ、ここ数日クロス円の、まあ、調整が入りましてですね、
うん、
まあ、メキシコペソ円もかなり調整した感じにはなっていまして、
はい、
安値で、まあ、昨日で、まあ、9.1 台ですかね、
うん、
まで、まあ、下落してはいるんですけれども、
はい、
まあ、金融政策面で特にメキシコがですね、なんていうかアメリカよりも利下げをしてしまうとか、うん、積極的な利下げをするというリスクは低い。で、あとはその選挙がですね、これ、ありますね。
近く2日でしたかね。はい。
はい。ありまして、まあ、結果が3日に、まあ、日本時間なんかに、まあ、分かってくる可能性があるんですけども、まあ、こちらは、まあ、その調査通り、まあ、シンバウム氏、これは与党の候補で、まあ、現在のロペス・オブラドール大統領の政策を継承するという方針を、まあ、示している方なので、まあ、この方が勝利するっていうことであれば、まあ、一旦そのリスクイベント終わりということで、まあ、変わりやすくなるのかなという感じもいたします。で、まあ、基本的にはまあ、アメリカの景気堅調で、まあ、株価が上がってくればメキシコペソなんかもまあ上昇しやすいということで、年初来高値 9.45 円なんかを試す展開もあり得るかなというふうに思っています。
よくわかりました。山本さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
みずほ証券金融市場調査部チーフ為替ストラテジストの山本正文さんでした。 FX フライデー、このコーナーはセントラル端子 FX の提供でお送りいたしました。
投資 FX、 皆さん外貨を持ちたいと思ったことはないですか？ FX は難しいというイメージがあるかもしれませんが、 FX 取引では銀行などで外貨を預金した場合とほぼ同じように運用することもできます。しかも外貨に投資するためのコストはずっと安くなります。セントラル端子 FX は金融市場で100年以上の歴史を持つセントラル端子グループの一員で、日本格付け研究所の長期発行体格付けも取得しています。 FX を利用して外貨に投資するなら、ぜひセントラル短資 FX で。 FX は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。セントラル短資 FX 株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金商第278号。